聖書の朗読をいたします。ヨハネの福音書21章1節から14節。その後イエスはテベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナの出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のために、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方、他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのはこれですでに3度目である。皆様おはようございます。今日はイースター、主イエスが復活された朝です。皆様イースターおめでとうございますというこの挨拶を今年は互いの声で交わすことができませんが、心からイースターをおめでとうと喜びを表しましょう。7日に非常事態宣言が出て、この閉塞感が漂う一月間を私たちはどのように過ごせばよいのでしょうか。花々が咲き乱れる美しい季節に私たちは不安を抱えつつ、家に閉じこもりがちな生活を続けることになります。でも主のよみがえりの力をいただいて前に進んでいきましょう。イエスはすでに20章で弟子たちの前に現れ、よみがえったご自分の体を弟子たちに見せ、そして触らせて復活を確かめさせておられます。でもいつもその姿で弟子たちと共におられたのではなかったのです。再び姿を消したイエスと会うために、弟子たちは再会の約束の場所であるガリラヤにやってきました。彼らの出身地です。まさにここでイエスに声をかけられ、弟子となった場所です。イエスと無関係だった時、そして出会いの時を思い起こしながら、彼らはふるさとに帰ったことでしょう。 よみがえったイエスにそれまで2回会っているわけですけれども、2回会ったとしてもまだ彼らは力にあふれていたとは言い難い状態でした。シモン・ペテロはガリラヤ湖に船を漕ぎ出し、他の弟子たちも手伝います。イエスのいない今、ガリラヤ湖を前にして彼らに思いつくことは漁に出ることくらいしかなかったでしょう。また自分の食べる分ぐらい何とかしようと思ったのでしょうか。そのようにして網を投げて漁をしますが、その世は一匹も取れませんでした。このペテロの経験を私たちは遡って思い起こすことができます。ルカの福音書の5章5節にシモンがこう言っています。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。夜通し働いたけれども何も取れずに網を洗っていた時、その時イエスがペテロに声をかけてくださいました。それが最初の出会いでした。ああ、そういえばあの時も取れなかったなと、古い記憶が頭をかすめたに違いありません。そう、がっかりしていたあの時にイエスが声をかけてくださったのだと。イエスの弟子となって他にも弟子たちがたくさん増えていって、誰が一番偉いか言い争いになるほど優劣を競うようになって、イエスを取り巻く集団がどんどん大きくなっていったあの時、なんだか自分がとても偉くなったような気がした。がっかりから始まった弟子の道がだんだんと右肩上がりに登っていく道のような気がして、嬉しくて仕方がなかった。そしてイエスの弟子として福音を語り、悪霊を追い出すような経験もさせていただいた。ペテロは力あるものになったと思い、イエスのそばにいつもいて、イエスを、この先生を敵から守ろうと、そのように彼は努力したのであります。しかし本当の自分は力も勇気もなく、偉いものでもなかった。こうしてガリラヤ湖に網を懸命に投げ込んでも何一つ取れない無力なものに過ぎないということを、ペテロは改めて実感したのではないかと思います。ああ、イエスと出会ったこの3年の間、自分は強くなったわけではなかったんだ。イエス様なしに何かをしようとしても、張り合いのない時間を過ごすだけで疲れしか残らない。そんな経験をペテロはいたします。私たちは今このような内にこもる事態に置かれるときに、一人自分を振り返ります。疲れ切って気弱になる自分に気がつき、虚しい心に支配されるかもしれません。十字架でイエスを失った弟子たちの心を私たちは思いつつ、受難週を過ごし、このイースターの朝を迎えています。イースターの朝は弟子たちを含め多くの者にとってすぐに、ああ、イエス様がよみがえられたと喜びの時というふうに捉えられたわけではありません。空っぽの墓への戸惑いと驚き、不安が渦巻く中で、イエスは弟子たちに現れてくださいました。十字架でイエスが叫ばれた言葉をなぞるように、弟子たちも、私たちは実に弱い、見放されたと、また戸を閉じて家の中に引きこもっていたわけであります。このガリラヤにやってきてもその思いに変わりはありませんでした。今の私たちはこの弟子たちの気持ちがよくわかることでしょう。このペテロたちのような思いを持つゆえに、私たちもまた 主の弟子でありながらも、また弱い弟子なのだなということを深く気づかせられ、心の底から渇きを覚えます。ところが、この全く収穫のない、釣果なしの男たちを岸辺から見ていた人がいました。で、その人は、食べる魚がありませんねと言って、弟子たちも素直にうなずきます。弟子たちにはそれが誰なのか分かりませんでしたが、船の右に網を下ろせという指示に従うと、引き上げることのできないほどのたくさんの魚が網にかかります。で、この時弟子の一人、で、その弟子の一人については、イエスが愛されたあの弟子とここで言われていますが、おそらくこの福音書を書いたヨハネのことだと思われますけれども、この弟子の一人が、ああ、あの時と同じだとすぐに気がつきます。それは先ほどのルカの福音書5章5節で、主の指示通りに網を下ろすと、網が破れそうになり、二艘の船が沈みそうになるほどの大漁、それがもたらされたという経験をイエス様から召されたとき、この弟子たちはしたからであります。引き上げられないくらいの豊かさをもたらした。その岸辺からの網を下ろせというこの言葉は、生きているイエスの記憶を鮮明に呼び覚ますに十分でありました。ああ、主だ。とヨハネから言われると、他の弟子たちは船を引いて戻ってくるのに、ペテロは真っ先に海に飛び込み、イエスに近づこうとします。ガリラヤで再び会ってくださるイエスに早く近づいて取り戻したい。取り戻したい自分自身があったのです。イエスが共にいてくだされば取り戻すことができる自分がある。で、丘に上がりますと、お腹を空かせた彼らのために炭火が起こされ、魚とパンが用意されていました。で、このことでまたも彼らは思い起こしたでしょう。5つのパンと2匹の魚で、イエス様が5000人もの人々を、男だけで5000人もの人々を養ってくださったあの出来事です。あの時も私たちの手元には十分なパンもお金もなかったのに、主は豊かに増やしてくださり、弟子たちの一人一人のカゴにパンがいっぱいにあばぬほどに満たしてくださったのです。あの主の技の中に弟子の一人一人がいたのであり、ペテロもまたいたのであります。イエスのそばにはいつも豊かな備えがあった。それを思い起こすこの炭火でありました。イエスは今釣ったばかりの魚もそこに加えます。イエスの言葉によって与えられた魚が火にかざされます。イエスと共にいることで足りないものはなかったことを彼らは改めて思い起こしたことでしょう。そして今またイエスは備えていてくださるのであります。何にも何一つも自分では釣り上げることができず、がっかりしているものを強め励まし、イエスが共にいることを知るために、またイエスが共にいれば彼らは活路を見出せる、そのことを教えるためです。まだ十字架にかかる前、イエスが弟子たちに言われた言葉を思い起こしてみたいと思うんですが、ヨハネの福音書の15章であります。15章4節にイエスはこう言っておられます。 私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。私にとどまりなさい。これがイエスの弟子への言葉です。十字架にかかり、墓から消えてしまったイエスに、どうとどまったらいいか。弟子たちは全くわかりませんでした。しかし復活されたイエスは、もはや永遠に失われることのないこの私にとどまり続けることができると自分を示しておられるのであります。それはイエスがよみがえられた今、イエスのいない場所などどこにもないということです。今私たちは聖霊によってこのイエスのうちにとどまり続けています。十字架で私たちの罪を背負われた主の思いを、ともすると自分には力があると思い上がったり、間違った自信を持ってしまう自分の心に照らしたいと思います。そして自分の姿に気がつくとき、ペテロのように何をさておいてもイエスに近づく信仰の姿勢、イエス様とより頼む思いに満ちあふれるものでありますように。パチパチと燃える炭火のそばに置かれたこの魚とパンに象徴されるように、私たちの豊かさはイエスのもとにあります。よみがえりの朝はこのイエスの憐れみと許しに満ちています。間違った自分の姿に気がつき、主のもとへと向かうその時に、いつでもそこには主の食卓がある。許しと癒し、そして心の安らぎ、平安が用意されているということなのです。いつでもその食卓は受けるよりも与えるものが幸いであることを教えてくれます。先日 YouTube の映像を見ていました。その映像のタイトルは、今こそ教会になれという題であります。今のこの状況、新型コロナウイルスの蔓延するときに、空っぽの教会堂が映し出されていました。しかし今こそ教会が輝く時ではないかとその映像は訴えているのです。それは教会というのは建物ではなく、集会やイベントでもないからであります。スーパーで品物の奪い合いがなされる中、その店の出口でトイレットペーパーを分け合う人々の姿が描かれていました。恐れがあり、また隔離された中で教会が生き続けているということを訴える内容でした。私たちの教会も LINE やインターネット、あるいは郵送物で今はつながり続けていますが、目に見えない祈りはもっと強力に私たちをつなげています。で、これは最初の教会の姿でもありました。迫害で散らされた教会はたくさんのものを失いますが、イエスと共にあることにより罪の許しの恵みがあり、新しく生まれ変わる道があり、神との平和があることを伝え続けていったのです。主の豊かな食卓が私たちの目の前にも今あるという福音を伝えていきました。 イエス様、食べるものがありません。お腹が空きました。もう立ち上がれません。私の心は乾きました。これが私たちの告白です。しかし私たちはさらに主に訴えます。あなたのもとに参ります。あなたは豊かに養ってくださいます。この願いに、よみがえられた主は喜びを持って答えてくださいます。私たちの心の憂いを主が取り除いてください。復活の喜びに満たしてくださいますように。皆さん、イースターおめでとうございます。お祈りいたしましょう。恵み深い天の神様、この朝イースターを迎えることができました。イースターを迎えたはずなんですけれども、でもまだ受難週が続いているような、そんな気分にもなる今このコロナウイルスの蔓延している状況です。でもイエス様、あなたはよみがえりのご自分を私たちに示していてくださいます。あなたを豊かに養うことができる、あなたを救うことができる、そういう方としてあなたはご自分を私たちに示していてくださいます。主よ、心から感謝であります。どうぞ私たちがあなたのもとに行くことができますように、あなたを信じてより頼むことができますようにお願いいたします。私たちはあなたを待ち望みます。どうぞ私たちのうちに宿り、喜びに満たしてください。今離れて共に礼拝を捧げておりますけれども、どうぞ主よ、あなたが御霊によって私たちをつないでくださるように心からお願いいたします。一周の歩みを御手に委ね、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。